キラリと光る岡山の企業ドリームメーカーを探せ。楽しさワクワク、文具でワクワクのコマーシャルでおなじみのうさぎや、郊外型の大型文房具店のパイオニアとして全国に知られています。そのうさぎ屋を展開する倉敷市笹沖のクラブンは、かつて事務機器や応援機器の事業は堅調、文房具部門は不振の時期がありました。カリスマ性を感じさせる伊沢正信社長は、独特の伊沢節で成功への物語を話してくれました。
いや、実はね、この本社の1階に文房具売り場があったんですよ。でも他の、今先ほど申し上げたように、いろんなものがたくさん売れるようになって、文具の小売りっていうのはどんどん我が社の中ではウエイトが下がっていって、でしかもその会社は土日休みですよね。本来なら土日負けないかんのだけども、この会社が休みだから言って土日も閉めておったの。もうお客さん目線が全くなくて、もうやめようかなと実は思ったこともあったんですが、せっかくまあこの笹沖地区に来て、まあ、辞めてしまうのはちょっと失礼な話やなと。80年代ですよね、日本の流通でアメリカから見たらちょろいのはね、文具の流通とスポーツ用の流通、あとおもちゃ、世の中の流れに沿ってないというように言われておったんです。文房具ルートもいずれそのアメリカからね、大資本が入ってきてえらいことになるという危機感は実はあったんですけども、だって他のカメラ屋さんにしても服屋さんにしても、もう車社会の流れに、ね、沿ってどんどん郊外に店を出してね、車でパッと来てパッと帰ってパッと帰れるような、まあ、そんなこともあって、新しいうさぎ屋みたいな郊外店をね作ろうというように、まあ、決意をしてやったんですけども、だから自分が儲けようと思って、まあ、どうしたらいいんかというのは実は出発じゃなかったんです。ほんならあなたのオープンしたらすごいお客さん来てくれてね、私ね、オープンの5日間しましたかね、3回ほど店の中でもう涙しましたよ。こんなに来てくれるのかと。その時思ったのが、いかに我々がお客さん目線でない商売しておったかと。文房具好きな人はこんなおんねやと、もうほんまにびっくりするぐらい人が来てくれて、それが今15年になりますかね。
伊沢社長は文房具の持つ普遍的な価値を信じています。だからこそ安売りをしない店舗の運営を心がけたいと強調します。
うさぎ屋はよくお客さんからもっと安せ言われるんですけども、うちは選ぶ楽しみとかね、そこへ行って楽しいとか面白いとか、そういうことを、まあ、ある意味売りにしてて、安売りはしたくない。だってね、字を消せるのは消しゴムしかないんですよ、他にない。それはたった50円で、またノートも100円とかね、鉛筆も何十円で、一冊のノートにね、安い鉛筆でね、どんな思いが綴られますか。でしかもそれが10年20年後にね、読んでね、日記もそうですし、まあ、もう極端な話遺言がそうですよね。つまりコミュニケーションを支える大事な大事なツールなんですよ。それを支える文房具ですから、50円の消しゴムたった50円と思うかも分からんけども、コミュニケーションを支えるツールですから、もうこんな大事なものはない。だって人間が人間であるのはコミュニケーションできるからでしょ。しかも時空を超えて、論語なんか2600年ぐらい前でしょ。あれが今にね残ってる、そして我々の精神的支柱になるというのはね、すごいことです。それはもう紙と鉛筆、つまり文房具があったからでしょ。コミュニケーションが今気迫に逆になってるとかね、むしろね、文房具はまあそういう意味でものすごく大事な商品で、その大事な商品を安っぽい棚にね、ダーッと並べてね、安いですよと、これはね、文房具に対して失礼やと。
さまざまな形態で文房具が販売され、かつて全国にあった3万とも言われる文房具店は3分の1に減ったと言われています。クラブンは先代の時代から文房具だけに頼らない経営をしていたことが、今の大きな成功につながりました。
市場の中にね、はい、今ホテル日光になってますけど、これが市場だったの、倉敷の。でその市場の中にあった文房具屋で、そこに来る市場にいろんな来る業者の人がおりますよね。その人に鉛筆売ったり、そろばん売ったり、消しゴム売ったりね、 そういう文房具屋だったんですよ。でその頃個人商店ですから従業員の人が親父に対して大将大将言ってましたね。うん、それはよく覚えてます。大将大将言ってから、それが、だんだんとまあそろばんが計算機になり、計算機がコンピューターになり、またその頃は木の机、今のスチール家具なんかなかったわけで、で家具屋さんが大体売ってましたよね。そんなものがスチール家具になって、事業所にしょっちゅう出会いするのは文房具屋やなと。この文房具屋がそういったオフィスで使う家具なんかも売ったらいいんちゃうかということで、スチール家具なんかも我々の範疇になってきたし、まあそういう格好で時代の流れに応じて我々の扱う商品もどんどん変わっていってると。もちろん今文房具というのはもちろん基幹的な商品ですけども、それにスチール家具だとか今言った大江機器とかコンピューターだとか、はたまた空調機器なんかもね、やってるんですけども。
伊沢社長は今後の目標を伊沢節全開で語ってくれました。
岡山県なんでね、あの文房具の一人7000円買われるんですよ、平均で言うと
年間に。
ほんで約県内に140万から50万人おる。毎年100億円ね、県内で文具の交流、いろんな店が他にありますよね。ホームセンターもあるし、今からコンビニでも売ってるし、3割つまり30億円はうさぎで買ってもらおうということで、もっと出店をして、まあ、郊外店ばっかりじゃなくて飲食とかね、そのことも含めてね、やっていこうと。文房具の楽しさをね、素晴らしさを訴えるというのが自分たちの文房具をやってる使命でもありますし、せっかくやるんだったらね、うさぎがここにありというようにしたいですが、いろんな店を出していって喜んでもらおうと思って、うさぎ屋の方はね。でまあクラブ全体としたら、これも口上がったいところでありますけども、クラブの中会社は今年商50億ちょっとで300人の従業員でやっておりますけども、これはもうね、全国でも10本の指に入る大きさなんです。売上だけじゃなくてね、もう一番何が日本一を目指すんやと言ったら、やっぱりそこは社員がね、やっぱりこう生き生きと、あっこのクラブの中会社が文具業界では一番やなと、何が一番や言ったら、あっこの社員みんな見ても元気やでと、生き生きしとんでと、まあ、それがおのずから結果的にね、売り上げもいずれ日本一になるだろうし、利益も日本一になるだろうし、だいぶ先になるかも分かりませんが、それは目指してます。だって相撲取りがね、何目指すんやと、いや僕は十両入りですわとか、いや小結びですわと、それはあかんでしょ。相撲取りになるんだったら、なるかならんか別にしてね、横綱目指すのが当然の形じゃないですか。まあそういう意味でね、なるかなんか分からんけども、横綱を目指して頑張ってるんですけどね。
経営環境が変化してもトップの意思や信念が企業を成長させると信じる伊沢社長、これからうさぎ屋がどのようなジャンプをするのか注目です。